ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日はポール・オースターのムーン・パレスという小説について話してみようと思います。人生が初めて月を歩いた夏だった。父を知らず母とも死別した僕は唯一の血縁だった叔父を失う。彼は僕と世界を結ぶ絆だった。僕は絶望のあまり人生を放棄し始めた。やがて生活費も尽き、餓死寸前のところを友人に救われた。体力が回復すると、僕は奇妙な仕事を見つけた。その依頼を遂行するうちに、偶然にも僕は自らの家系の謎にたどり着いた。深い余韻が胸に残る絶品の青春小説ということで。面白い本でしたね。ポール・オースターの本は初めて読んだんですけれども、一冊目がこれで良かったなと思いますね。読んだ後こうじんわりくる、人生って何が起きるかわからないな、偶然が偶然を呼び、それをつないでいくとこんな物語が見えてくるんだっていう。そして歩み続けて何が得られたかっていうのが最後わかる、そのラストの素晴らしさ、もうその小説の素晴らしさがなんか人生のこう味わいというか面白さ素晴らしさみたいなものを表しているようで、何がってわけではないんですけど、すごく余韻の残るいい小説だったなと思います。作家のポール・オースターっていうのはですね、1947年生まれ、コロンビア大学卒業後、数年間各国を放浪する。70年代は主として詩や評論や翻訳に創作意欲を注いできたが、85年から86年にかけてシティ・オブ・グラス、幽霊たち、鍵のかかった部屋のいわゆるニューヨーク三部作を発表し、一躍現代アメリカ文学の旗手として脚光を浴びた人です。このポール・オースターの自身が経験したコロンビア大学の経験だとか、各国を放浪した経験っていうのがこのムーン・パレスにも相当生きてるというか、そういう自分の経験から発想した小説なんじゃないかなというふうに思いますね。主人公の僕はですね、マーコ・フォックというんですけれども、フォックはコロンビア大学に通う学生なんですね。なので、そういうポール・オースターのコロンビア大の経験が生きてるんじゃないかなと思うのはそこで。で、この小説の書き出しがですね、まず素晴らしくてですね、それは人類が初めて月を歩いた夏だった。その頃僕はまだひどく若かったが、未来というものが自分にあるとは思えなかった。僕は危険な生き方をしてみたかった。雷が鳴ってますね、とことん行けるところまで自分を追い詰めていって、行き着いた先で何が起きるか見てみたかった。結果的に僕は破滅の一歩手前まで行った。そんな書き出しなんですね。でこの最初の1ページに語られていることがほとんどこの小説の全部の概要でもあるっていう、それがすごくシンプルにね、必要最低限の部分だけが1ページ目に書いてあって、もうこの最初のページを読んだだけで、あ、これは絶対面白い小説だな、間違いないなっていうふうに思いました。主人公のマコ・フォックはニューヨークで暮らす18歳、最初はコロンビア大学の大学の寮に住んでいたんだが、アパートに引っ越して、その後3年間どん底に落ちるまでそのアパートで暮らしたという学生です。で僕はですね、そのアパートに、1000冊以上の本を持っていて、段ボールの箱でいうと16箱ぐらいあるんですね。でそれは僕を育ててくれた、ビクターというおじさん、 が選別でくれたものなんですね。で、僕はその本をですね、もらってから一度も開けなかった。で、どうしたかっていうと、その本を入れた箱をですね、虚構の家具として、ベッドにしたりテーブルにしたり、箱を開けて本を読まずにその箱を家具として、僕は活用したんですね。で、それを見て友人たちは怪訝な顔をするんですけれども、もうその頃には彼らも僕の気候には慣れっこになっていたっていうことで、マコフォックっていうのは、ちょっと変わった人であるっていうのはこの小説読み進めるにつれてどんどん分かってくるんですけれども、友人たちももう、フォックは変なやつだっていうのがもうすぐ分かる、そんなことが最初のエピソードとして書かれてますね。で、その虚構の家具はほぼ1年間手つかずのままだったんですが、ビクターおじさんが亡くなったあと僕はこの箱を開けて、本を読み始めるんですね。で、ビクターおじさんっていうのは僕の唯一の血縁で、なぜなら生まれた時に、父はいなかったし、小さい時に母を死別してしまって、僕を育ててくれたのはこのビクターおじさんだったんですよね。で、その唯一の血縁がなくなって本当に一人ぼっちになってしまった時に、人がいきなり死んでしまうということって誰にも予測できないんですね。で、母を亡くした僕でさえまさかおじが突如死ぬなんて思わなかった。だからその死を受け入れる準備が、当然できていなかったです。最終的には問題は悲しみではなかった。初めはそうだったかもしれないが、時期にそれは何か別のものに変わっていたと僕は語るんですよね。で、何よりもまず経済状態が悪化していくと。僕の唯一の血縁であり資金源であるおじが亡くなってしまったということは、今持ってる貯金でこの大学の学費と生活費を賄っていかないといけない。それを計算すると、4年生の3ヶ月目には貯金が底をついてしまうっていうことが分かってしまう。ただ、大学を辞めようっていうことも考えたけど、卒業するということをおじと約束していたので、それはできないと。あとは、徴兵の問題もあったと。今大学を辞めれば徴兵猶予も無効になってしまう。僕はやはりニューヨークに留まって勉強を続ける方が得策である。そういうことを考えたわけです。じゃあどうやってやっていくのか。奨学金だとか学生貸付金、勤労学生プログラムというような、いろんな選択肢があるんですけれども、それを僕は一個一個検討しているうちに、なぜかたまらなく嫌な気分になってきた。それは自分の意思とは全く無関係な反応で、身を震わす嘔吐の発作だった。こんな手段に耐えるのはごめんだと僕は決断するんですね。ここが、このマーコ・フォックらしさをすごく語っている部分だと思うし、この後このマーコが取っていく、マーコ・フォックが取っていく行動、進んでいくこの人生の展開を、予言しているかのような言葉なので、すごく良かったなと思います。要するに僕は絶望していたのだ。核も大きな激変の中に放り込まれたからには、何か劇的な行動に出る必要があるように思えた。僕は世界に唾を引っ掛けてやりたかった。これ以上はないというくらい常軌を逸した行為をしてみたかった。そんな風に言うんですね。僕は我が人生を一個の芸術作品に仕立て上げるのだ。もう本当にこう自己陶酔というか、この小説の中で自分自身を無双化っていう風に語ってたりするんですけど、本当にこうあることないことを考えてしまう奇想天外な発想をする、主人公なんですよね。で、僕が取った行動っていうのはもう気長にやろうと、何が起きるか、分からないけれども あの行き着くところは分かっている。僕は、生活費もつき、何がお金が全くない状況に追い込まれ、そうなった時に僕はもう死ぬしかないんだっていうことをこの時もう決めちゃうんですよね。もうそこに向かっていくだけだと。本当にまあ追い詰められたのか、この、思い込みの激しい性格が起因してるのか。とにかくマーク・フォックっていうのはそういう人なんです。で、そしてこの時期にビクターおじさんが残した本を読み始める。そしてその行為っていうのはビクターおじさんを悼む僕なりのやり方だった、一冊一冊本を読んで、いく。ただそれが生活費がなくなっていく中で、古本屋に売りに行くことになるんですね。で、それは、ね、僕にとってはすごく辛いことだったんですよね。おじさんが残してくれた本と別れることになる。でも、まあ、生活費には代えがたいということで、その本を読んで、少なくとも売るまでにその本を読むっていうことが、おじさんに対する負債を、まあ、解消することになる。今お金が困っている僕が、本をお金に変換するっていうことはいかにも理にかなっているように思えたっていうふうに、こう自分自身を納得して進めていくわけです。ただそんな生活も長くは続かなくて、4年目の年に生活費がなくなる。ただ卒業だけは絶対するということで僕は卒業するんですが、卒業した後、働くわけでもなく、残っている、生活費、奨学の生活費をやりくりしながら、暮らしていくんですけれども、もうある日アパートの家賃も払えなくなり、アパートを追い出されて、そこから、野宿の生活が始まっていくわけです。で、その野宿の生活がですね、すごくこうリアリティを持って語られていくんですね。ポール・オースターは実際にそんな生活してたんじゃないかっていうぐらいのこうリアルさなんですよ。で、すごく壮絶だったし、そこはぜひ読んで味わってみてほしいんですけれども、追い込まれた人間で空腹で、脳にこう酸素や血が回らなくなっていった時に、人ってこういう行動や、考え方に到達していくんだっていう一つの事例を見ているかのような感じで、面白いとは言わないんですけれども、まあ、そこがすごくこうリアリティのある書き方だったなというふうに思います。で、それを助けてくれるのが、マーク・フォックの友人と最初に出てきた女性のキティなんですね。で、この2人に救われ体力を回復してから出会う、まあ、奇妙な雇い主、車椅子の老人と出会うんですけれども、そこからまた僕の人生はガラッと舵を切っていくわけです。で、その後はですね、この老人の人生っていうのが、この小説の中でその奇妙な依頼によってどんどん明らかになっていくわけなんですけれども、小説の一番最初はマーク・フォックが経験した、まあ、壮絶な家族を失ってからの餓死寸前までの体験が語られ、そこで十分にマーク・フォックがどんな人なのか、どういう境遇で育ったのか、追い詰められた時にどういう行動をしてどんな考え方をする人なのかっていうのが、読んでる側に十分伝わってくるんですけれども、その後語られる車椅子の老人の半生がそれをこう凌駕するような、本当にこう面白い、古き良きアメリカのもうむちゃくちゃの世界でむちゃくちゃなことをして、生き抜いてきた人の半生なので、その面白さもすごくあるし、アメリカっていう土地の雄大さ、スケールの大きさを表した、が十分感じ取れるようなエピソードだし、マーク・フォックに輪をかけて変なおじさんなわけですよ、車椅子の老人っていうのは。で、そのユニークさっていうところもすごく伝わってきて、第二の男の人生がそこでこう明らかにされていくわけですね。で、 じゃあなぜマーク・フォックがそれを、知ることになるのか、そんなところがこの小説の仕掛けというか面白さの一つでもある、まあ、偶然が偶然を呼んでそれが重なっていく、その点と点がつながらないと思ったところがこうつながっていく面白さでもあるんですね。そして最後またさらに3人目の男が出てくる。でこの男の半生も語られるんですけれども、それがどんな風につながっていくのか、もう全く最後まで飽きさせないし、あの読んでいる側がこうハッとするようなセリフだったり、このポール・オースターの哲学みたいなものが現れている、一文にもたくさん出会えるので本当に大好きで、また折に触れて何度も読み返したいなと思うような小説でした。ぜひね、本当にあの海外作品あんまり読まないという人結構多いかなと思うんですけれども、このムーンパレスはね、あの一生に一回は読んでみてほしいなと思いますね。私がこれを学生の頃読んでいたら、もっと違った人生もあったんじゃないかなって、そんな風に思わせてくれるような、小説でした。ということで今日は、ポール・オースターのムーンパレスという小説について話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日はね、本当はもっと中身の部分も話したかったんですが、ネタバレになるので本当に冒頭の一部分だけを話してみました。もし、ムーンパレス読んだことがある人いたら、面白さを一緒に語り合いたいなと思います。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。